西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。7月の西宮徹底解剖は西宮から宇宙へ、西宮の星空案内と題して、ゲストティーチャーに星のソムリエ西宮の別木久和先生をお迎えしてお届けしています。別木先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
このね、星のソムリエ西宮というのは、播磨宇宙講座の一期生の皆さんで結成された、団体というか、ね、皆さん星のソムリエ。これ星のソムリエっていうのは、愛称というか、星空案内人というのが正式名称なんですね。
そうですね、
はい。この資格をお持ちの皆さんが集まってお作りになっているのが星のソムリエ西宮ということなんですが、もうなんか宇宙って言うとね、なんか別次元の話みたいになりますけど、西宮といろいろつながってるっていうようなね、お話も交えていろいろお話を伺っています。さて、3週目の今日は近頃の天文トピックスということで、最近また宇宙とか天文の話題って随分ありますよね。
そうですね、ブラックホールですかっていうのもちょっと少し前に ね話題になりました。
収められたということ で
それ以外には今、
はい、
日本のはやぶさ、
はい、
はやぶさ2ですね、今回は、
ね、
小惑星のリュウグウに行っていますね、
はい。ワンが行った時ももう感動しましたよね。映画にもいっぱいなったりしてね。
あれはまたね、はい、なんか、映画にでもしてくれっていうような、うん、なんか一回行方不明になって帰ってきたとか。
めっちゃドラマティックでしたよね。
まあ、ほんまあれ失敗なんですけどね。
そうなんですか。
ある意味ね。
一回見失っちゃったってことですか。
です、ね、でもやっぱうまいことね、見つかって帰ってきてくれて本当に良かったんですけども。
ね、貴重なサンプルもね、持ってきてということなんですが、さあ今回その2もまたまたいろんなミッションを帯びて行ってるんですよね。
はい。初代のハヤブサもそうなんですけども、
はい、
小惑星に行って、うん、まあ、そこに、まあ、着陸したりとか、まあ、そこの石っていうか、
はい、
まあ、実際石というほど大きくないんですけど、まあ、砂粒を取って、うん、まあ、帰ってくるということなんですけども、小惑星っていうのは、実は結構大事。何が大事かというと、太陽系ができた時の情報がそのまま残ってるんじゃないかということで、それを調べることによって、うん、まあ、私たち地球がいるのは太陽系なんですけども、その太陽系がどうやってできたんかなっていうのを調べる一つの材料になるかな、
うん、
ということで、まあ、日本はその小惑星に行って、まあ、サンプルを持って帰ろうとしているわけなんです、
うん。まあ、でもその小惑星ってたくさんあるんじゃないかと思うんですけど、その中で特にそのリュウグウという星が選ばれたっていうのは何か意味があったんですか？
はい、最初のハヤブサで一旦は糸川ですよね。
あ、糸川ね、はい。
まあこれもね、
うん、
名前は後からついたんです。あ、リュウグウもそうです、はい、1個と決まってから名前がついたんですけども。
そうなんですか、はい、はい。
で、糸川の場合は、実はね、なんとか日本のロケットが行けるっていう星を選んで、すると、たまたま糸川だったんです。
あ、行って帰ってこれるその距離の問題ですか？
そうそうそう。地球に近づくとか、そういうようなことで、タイミング的にも行けるって星を選んだら、糸川だったんです。
はい。
で、実は、小惑星には何種類かありまして、まあ、大きく分けると三つで、S 型小惑星っていうのと、C 型小惑星 はい、っていうのと M 型小惑星と3つあるんです。
で、
ヒトカーは実は S 型小惑星って言って、まあ地球でいう石ころ岩石でできてる小惑星なんです、
はい、
ところがですね、小惑星はどっちかというとその S 型小惑星よりも C 型小惑星の方が多くて、うん、C 型小惑星っていうのは炭素が結構含まれてる小惑星なんです。で、炭素って重要ですよね、うん、私たち生命っていうのは、はい、まあ、タンパク質とかからできてるわけで炭素なんですよね、うん、だから地球上に生命が現れて、まあ、いろんな、ね、動物植物が繁栄して人間がここまで、ね、進化を遂げてきたっていうのは、うん、まあ、炭素っていうのが地球にあったおかげなんです、で、イトカーはその炭素が見つかってない小惑星なんですけども、うん、リュウグウには炭素がある、あるだろう、
はい、
と言われてるんです。それはね、まあ、そのスペクトルっていうか、はい、あのプリズムで虹を観測することによって、はい、まあ、炭素があるだろうということが分かってるんです。で、リュウグウはその C 型小惑星の中でなんとか、まあ、日本のロケットが行ける位置を探して探して選ばれたのがリュウグウだったんです。
はあ、なるほどね。じゃあより糸川よりもなんか貴重なデータとかが今回得られるかもしれないと。
そうですよ ね、
地球に近いというか
炭素っていうのが、まあ、小惑星にあったっていうのを持って帰ってくると、それから、まあ、地球の、まあ、生物の進化っていうのの、まあ、まあ、それで全部が分かるっていうことは、まあ、ないんですけど、まあ、いろいろな研究材料の一つになるだろうと。
はあ、いやー、これはますます楽しみですよね。今はちょうど、これね、ちょっとあの収録の時期が早いので、もう皆さんはいろいろともうね、ご存知かもしれませんが、着陸するのしないのと。
そうですね、はい、あのきっと放送の頃には着陸、うん、まあ、成功してほしい、しててほしいなと、
ね、
実は一回もすでに着陸してるんです。
はい、そうですね。
で、それからあの、なんか玉を、
はい、糸川
に、
ね、
糸川じゃない、竜宮にぶつけてやって、
はいはい、
まあ、人工のクレーターを作ってやる。で、これっていうのは、竜宮っていうのはやっぱり、あの、宇宙にさらされてて、うん、だんだんだんだん風化っていうか、うん、まあ、古くなってる状態なんですけども、クレーターを作ると風化されない新しいとこが見られるだろうと、
うん、
で、それで見つけて、あの、見えるような状態にしてやって2回目の着陸というのを狙って、もしかしたらもうすでに成功して、うん、その竜宮のこう、うん、クレーターの中の物質を持って帰ってこれるかな、うん、
ねえ、すごいことですね。来週はあの生放送ですので、その時にはいろんなお話がね、また伺えるんじゃないかなと思うんですけれども、ぜひね、楽しみにしておいていただきたいと思いますが。
そうですね、行くのはね、結構かかったんです、
う
ん、はい、打ち上げてから着くまでに、まあ、3年4年ぐらいかかってるんで、うん、まあ、3年ちょっとかかってるんですけども、この帰ってくるのはね、あの、来年の終わり頃には帰ってきますんで、は
い、ほうほうほう、
あの、行方不明にならなければ
いやいやいや、ぜひ頑張ってね、帰ってきてほしいですけれども。でもあのね、別木さんはあの西宮ご出身でらして、北高のね、西宮北高の天文部のご出身なんですけど、はい、その頃ってこんなことが可能になるなんて思ってらっしゃいました？
あのですね、ちょうど私が高校生だった時に、はい、うん、あの、アメリカですね、はい、日本はまだそんなに大したことなかったですから、うん、アメリカが打ち上げたロケットが、
はい、
あの、パイオニアっていう、あの、宇宙船なんですけど、これがね、木星に 近づいた頃だったんです、ちょうど。でパイオニアからあの木星 の, あのすごい近づいた、ね、木星の画像が送られてきて、わあすごいと言ってる頃だったんです。でその後、まあボイジャーはね結構有名になって、もっとあの木星でいろいろ観測したんですけども、それでもねアメリカの話だと思ってたんです。ところがね、日本がまあロケット打ち上げて小惑星に行って帰ってくるなんていうことは、まあ夢にも思ってなかったです。
そうですよね。つまりもう本当にその科学技術というか天文学の分野もすごい進歩が、日進月歩どころじゃないぐらいのスピードでいろいろなことができるようになってるんですね。いや本当になんかロマンやなとか思いますし、まあ、でもあのね、別木さんは非常にあの大変なあの、ね、病気もなさいまして、ね、今も、ね、ちょっと、ね、お声もちょっとしんどい時もある
というふうに、このラジオのお話いただいた時に、うん、いや声がね悪いんで大丈夫かなってちょっと思ったんですけども、
そんなことないですけれども、はい、ね、でもやっぱりそういう時でもなんか多分そのベッドの上でも、あ、星空を眺めてパワーもらいたいなみたいなことがきっとすごいね助けになったんじゃないかと思うんですけどね、いろんな意味で多分あの星空に憧れたりそこからパワーをもらったりっていう方もねたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、
はい、
さあその天文トピックスですけど続いては何の話をしていただけますか。
はい、実はね今年これに、あ、今年最初にね、うん、部分日食あったんですけれども、
はい、
実はもう一回部分日食あるんです。で今年はね、うん、1月にあった分はほとんど曇ってて、
はい、
日食終わる頃にちょっと晴れ間が出てきたという状況だったんですけども、もう一回あるんです。
いつですか？
ね、12月の26日。
あ、もう本当に年末ギリギリって感じですね。
私たちがまあ見られるのは日食の他に月食もあってあるんですけど、月食っていうのは太陽があって地球があってその地球の影に月が入る現象を月食という具合に呼んでいます。
はい、
で月食はね今年の7月にはあるんですけれども、
はい、
これはね、うん、残念なことに沖縄あたりだったらちょっと見られるかもわからないんですけど、
は
あ、西宮では残念です。見られないです。
ということはその時間月が
上がってないです。
ああそうなんですか。へえ。じゃあ月食は西宮では今年はもう
残念ながらないんですけども、で日食については先ほど言いましたように。はい、12月の26日に。
これどれぐらいの時間から始まるんですか？
はい、始まるのがですね、欠け始めが、昼間の2時22分。
はあ、
で、一番欠けるのが、3時31分。
はい。
で、大体直径にして3分の1。
の部分が欠ける。
だから、
はい、
目でもって言い方したら、直接目で見たら目が潰れてしまうんで見たらいけないんですけども、はい、まあ、フィルターなんかで見てやると目でも見え、ちゃんとわかる大きさです。
なるほど。
終わるんがですね、
はい、
4時32分。で、これはね、西の地平線ギリギリで山なんかがあったらもしかしたら山の下に隠れてるかもわからないです。
なるほど。でじゃあ、まあ、欠けたままの太陽が沈むという
かもわからないです。六甲山がなんかがあって、
はい、
まあ、六甲山がちょっと高かったらそういうことになりますね。だからまあこれ冬休みに入ってますよね、お子さんだったら、
はい、
だからぜひ見ていただいたらいいかなと。で、注意なんですけども、
はい、
そのまま見たら目がやられてしまいます。
はい。
日食グラスっていうのが販売されてます。
そうですね。
ちゃんとしたもの。
ね、はい。
これで必ず見るようにとか、もしくはね、ちゃんと望遠鏡を使って、望遠鏡で 太陽の像を投影してみるっていう方法がありますので、うん、それはちゃんと知ってる方に指導を受けて見ていただくと、で昔はねガラスを鈴でね黒くしてみたらいいと
やりましたね、
子供の頃いう話とか、
はい、
下敷きで見たらいいという話もありましたけども、あれ罰です。
あかんのですか。
はい、ちゃんと研究したら赤外線は血行を通すとようです。
そうですか。
実はね暗いから目の交差っていうか目の瞳が開いた上で赤外線通すから、はい、逆に悪いこともあるそうです。
なるほどね。じゃあそのあたりはぜひ注意していただきたいですね、
はい、だからちゃんとこれは日食見て大丈夫ですよ、はい、と言われているものを使って見てやってください、うん、
なるほど。ここはぜひぜひ注意をしていただきたい点ですね。
はい、
はい、
お願いします。
で12月26日、まあ、日食があるということなんですが、その次の日食というといつになるんですか。
実はもう来年の6月21日にも見えるんです、は
い、そうなんですか。
はい、ところがですね、
はあ、
こんな毎年毎年半年ごとに見えるような感じなんですけども、うん、それを逃すとですね、
はい、
その次となると2030年なんです。
あ、ここはちょっと空きますね。
10年以上見えないんです、
うん、
ですからですね、できたら今年、
はい、
見といていただけたんです、うん、来年もねあるんですけど晴れるや曇るかはわからないんです
まあそうですよね。
だから、うん、晴れるかもわからないんで、はい、今年はぜひ見ていただいて、
はい、
まあ、来年も晴れたら見ていただけて、
うん、
もうそれからは10年以上先と。
そうですね。
ただね、その10年先につきましては、
はい、
ちょっと足を伸ばして、
うん、
北海道へ行っていただくと、
はい、
北海道では金環日食になります。
うわ、金環日食というと周りが全部こう残ってっていう ね素晴らしい日食ですよね。
そうね、興味があると、
はい、
まあ今から10年後10年以上先ですけどもも
う予約してホテルなどもはあ、そうなんですか。
見ていただいたらいいかなと思います。はい、
はい、という、まあ、日食の予定なんですが、月食は
月食はちらっと言いましたけども、
はい、
7月にも見えるんですけど、
はい、
7月の17日、これはね、さっきも言いましたけど、沖縄、うん、それから九州もちらっと見えます。
はい、西宮では無理と。
無理と。だから、今からでも行っていただくと。
なるほど。
いうこと。まあ、行っていただく価値はちょっと少ないかなと思います。
なるほど。
でね、本格的な月食となりますと、2021年。
はい。
5月26日に皆既月食が見えます、
うん、はい、
これは夕方ちょうど西に太陽が沈んで東から少し欠けた月が上がってきます。
あ、欠けた状態でお月様が上がってくると。
上がってきて全て欠けます。
あ、これもちょっと面白い天体ショーですね。これが2021年の5月の26日。
はい、そうです。だから東のね開けたとこに行くと、
うん、
そう、まあ、西宮からだったら例えば大阪の町とか、
はい、
生駒の山とかの辺と一緒に月が上がってきて、
うん、
月食が一緒に見れるかもわからないです
ね。え、ぜひこの日も覚えておいていただきたいと思いますが、でもまあそうやって街中でとかね家からとかっていうのでご覧になるのもいいんですけど、まあ、本格的に観測をしたいという方は、まあ、天文台にお出かけになったりとかね、そういうなんか集まりとかっていうのもねあるんですよね多分。
はい、私がまあ大衆の時にも言いましたけども、
はい、
西有馬天文台の友の会
はい、
に入ってまして、今ちょっと、まあ、最初から入ってるっていうご縁で、
は
あ、まあ、友の会の副会長させていただいてるんですけど、
ね、はい、
ここはやっぱりね、うん、結構見えます、
はい、
でここっていうのは安全っていうのもあるんですよね、
うん、
ちゃんと宿泊施設があって、
はい、
一晩夜になると影がかかって、まあ、変な方って言ったらあれですけども、入ってこれないようになってますし、
はい、
まあ、一晩中楽しむことができます。
でやっぱりいろいろとね、専門家の方もいらっしゃるわけですし、星野ソムリエ別木さんのような方もね、一緒に多分観測ということになるといろいろと教えてもらえたりとかっていうね、楽しみ方の幅が広がりますよね、
はい、で泊まるとこっていうのがちゃんとありまして、
はい、
2DK 5名定員の一室を、まあ、借りることになるんです。
あら、そうなんですか。
こう聞くと高いかも、高いと思われる方もおられると思うんですけど、うん、1泊は8,400円、
うん、
5人で泊まって、
はあ、
であとシーツと洗濯代が1人当たり250円かかるんですけど、
うん、
1万円までで、まあ、5人泊まれると、
随分とリーズナブルな、ね、お値段ですよね。
こういうところが6室あるんで、
はい、
まあ、比較的ね、取り合い、まあ、休みの日なんか取り合いにはなるんですけども、ここは取れると、まあ、ご家族なんかでも行って泊まれます。
星の観察もできると。
でグループではね、はい、泊まるとこ、うん、まあ、20人一室のグループ棟っていうのがあって、
はい、
まあ、こちらへ泊まっていただいて、
で
宿泊すると必ず夜間でそこの、まあ、地盤の望遠鏡で観望会のあるので、そこに参加していただけると。
へえ。
それから小型望遠鏡も無償で借りられることができます。貸し出していただけます。
ああ、なるほど。じゃあそのこれ、ここの望遠鏡っていうのは世界でもなんか有名なというか、すごい望遠鏡らしいですね。
はい、できた時はね、
はい、
口径が60センチの望遠鏡があって運用して、まあ、これでもね結構大きな望遠鏡だったんですけども、その後2004年に口径が2メートル、
一気に大きくなりましたね、
の望遠鏡、
はい、
これできた当時は国内最大です。
あー、今はまだちょっとあれになっちゃったんですかね、抜かれちゃったんですかね。
はい、岡山に生命って言われる望遠鏡、これ、はい、京都大学の天文台の望遠鏡なんですけど、はい、これが 3.8 メーターって望遠鏡できたんですけれども、
はい、
ここは大学の先生が研究のために使う望遠鏡なんです、
はい、
だから一般の人が行っても覗かしてって言っても覗かしてはくれません。
あ、じゃあやっぱりこの西播磨天文台のこのこれ望遠鏡には名前がついてるんですか。
はい、できた時にナユタという名前がつきました。
ナユタ、
はい、
ひらかなでナユタ、はい、どういう意味なんですか。
日本の数の位には万とか億とか、ああ
京とか
京とか京とか京とか京とか、それのねずっと大きい位がありまして、
は
あ、それにナユタっていうのがあるそうなんです。ゼロがね、60個、確か60個ぐらいつくと思うんです、
はあはあ、
その位がナユタというそうなんです。で、まあ、むちゃくちゃ大きいと。
なるほど。大きい光景のものがいいというのはやっぱりよりよく見えるということだから
です。そうですね、大きな望遠鏡を、まあ、天文学者の人たちは作りたがるわけなんで、うん、まあ、日本が持っている望遠鏡としてはスバル望遠鏡っていうのがハワイの山のてっぺんにあって、口径が8メーターもあるんですけども、まあ、大きい望遠鏡っていうのは2つ意味があるんです。一つはね、細かいところまで見えると。で、まあ、先週ですか、木星なんか見たらいいという話したんですけど、やっぱり大きな光景だったら木星なんかの縞模様も細かいとこまで見えます。
なるほど。
だからこれ一つ利点なんですけど、もう一つはね、 くら洋芝を見ることができます、うん、で光景が大きくなるとそれだけたくさんの光を一つの点に集めて見えますから当然暗い星が見えることになります。
うーん、ということでぜひ一度そのナユタ望遠鏡ね覗きに行っていただきたいなと思います。
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
小惑星探査機のお話しましたけど、それのハヤブサ2ですね。これが向かっている小惑星の名前、これは何でしょうか。
はい、これが今日の問題です。これで3つの、質問が出揃いました。3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて、ナユタ望遠鏡、本当にもうねすごいものがいっぱい見えそうですけれども、これはあの一般の我々も見せていただくことはできるんですか。
はい、宿泊者の方はあのお泊まりされた方は毎日見ていただくことができるんですけども、
はい、
そうじゃない方も土曜日日曜日は見ることができます、
はい、
ただし土曜日は予約が必要です。だから、兵庫県立大学西有馬天文台に電話かけていただいて予約を取っていただかないといけないです、はい、だからいっぱいになる時もあります、
うん、
日曜日に関しては予約なしでも夜7時に天文台の方に行っていただくと、
はい、
そこで行くとナユタ望遠鏡を覗いていただくことができることになっています。でそれ以外にも昼間行っていただくと、まあ、昼間の星の観望会とかいうのを60センチ望遠鏡を使って見せていただくこともできます、
はい、
これは休みの日ということですけども、はい、見ることができます。
まあ、いろいろなそういったね、スケジュールも組まれているようですから、まあ、詳しくはぜひお問い合わせいただいて、はい、
それからさっき言いましたこれちょっと宣伝なんですけども、
はい、
それ以外に友の会っていうのがあります。これに参加していただくと毎月というか2ヶ月に1回その友の会の例会っていうのが泊まりがけであって、
はい、
これはね一晩中、まあ、ナユタ望遠鏡が見れたりとか、
はい、
その60センチ望遠鏡が使えたりとかできますとね、これはね興味がある人はぜひおすすめですので、
うん、
入会していただけるとありがたいです。
はい、ということでね、もう本当に星のソムリエを目指していらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひこの機会にいろんな形でね、この望遠鏡にも触れていただきたいと思いますし、星のソムリエ目指してね、勉強も頑張っていただきたいなと思います。さあ来週はこれからまた夏場にかけていろんなイベントがね各地であるようで、
そうですね、
はい、
はい、
そんなお話も含め、そして目次先生への質問も生放送ですからお受けしますので、聞いてみたいことがあればどんどんメール、ファックス、おはがきなどでお寄せいただけたらと思います。というわけで、西宮から宇宙へ、西宮の星空案内、ゲストティーチャーは星のソムリエアット西宮の別木久和先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。